皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政治の役割、経営者の役割です。なんかいろいろと政治の話が飛び交ってますね。有観視見ますと野田退陣解情報流れるとかですね、なんかもういよいよ、白兵戦という状況がですね広がってるんですけども、まあ今の日本だけじゃなくてですね、まあ、アメリカでもヨーロッパでも中国でも政治は大混乱していてですね、まあ、何をしたらいいのかわからないというような国も、国の政治家も増えてきたんじゃないかなと思うんですね。で、この間、まあ、昭和の政治を長く見ておられた方がですね、こう言っておられましてですね、まあ、振り返ってみると、この日本の、政治がおかしくなってきたのは、まさに田中角栄が出てきた頃から、政治は金をばらまくことだということになっちゃったのが一つ。それから、松下政経塾が出てくる頃から、まあ、政治は演説をすることだということになったのが一つと。だから金と演説がこう、まあ、一体になった、これを政治というということになったとこから本格的におかしくなったと、まあ、振り返って言っておられたんですけども、まあ、それは確かにそうだなと本当にこう思いますね。まあ、金触ってたのは何も田中角栄だけではなくて、みんな触ってたんだと思うんですけども、とにかく政治とは金をまくことであるという常識が広がって、今でもそれが政治の最大の役割だと思っている人は政治家だけじゃなくて、まあ、国民の間にも大衆の間にも広くそれはあるんじゃないかなと思うんですね。政治とは金の分配をする人たちのことですよと。二つ目はその政治はその演説だということですね。これは小選挙区制が広がって、まあその部分がますますクローズアップされてきたということなんじゃないかなと思うんですね。まあ落下傘候補っていうのがありますようにですね、まあ誰でも演説を上手にあればですね、上手にこの、まあどっかの政党に取り入って落下傘候補で当選できると、まあ失業しちゃったら政治家になればですね、まあいいんだという、まあそういう方程式ですよね。まあそんな方程式ができましてですね、まあですから金と、まあデマゴーク、金と先導ですか、まあこれで政治が動いちゃったと、まあそれは本当にそんな感じじゃないかなと感じをするんですが、じゃあそもそも本来の姿は何なのか考えるとですね、まあ一般的なリーダーシップのその考え方に基づいてこういうのは考えればいいと思うんですけども、それは極めて明らかなんですね。やはりその理念を定めて、理念の通りみんなを動かしていくっていうことなんですね。ですから、お金をまくことではないんですね。で、政策を実現するために金がいると言いますが、何もその金は政治が調達する金というわけでもないんですね。要するに道を作る、みんながその気になるってことですから、別に金を使わなくても自分で金使う人も出てきますし、あるいはなんかそのお金以外の方法で世の中に貢献する人も出てくるわけですね。もうだから組織の運営は国でも全く同じですから、みんながその気になるというところに非常に大きな違いが、まず共通点があるわけですね。で、普通の企業とじゃあその政治で何が違うかっていう、その点を今度考えますとですね、まあ今とにかくその金をまくことっていうことに対して役人も政治家もなんか正面から向き合わないですね。自分たちは金をまいてるんだと、まあですから汚い仕事をしてるんだって意識はなくて、なんか自分たちは高潔な仕事をしてるんだとどっかで思ってる。これがですね、ものすごい物事のギャップをもたらしてんですね。金をまくわけですから金欲しいやつが取りに来るわけで、もうそういうことを仕事をしてる段階でですね、物事が腐敗していく、腐乱していくことはもうこれは避けがたいわけですね。金をまきゃですね、まあ、金しかわからない人が先にやってくるわけですよね。だからどんな理屈をつけようが、どんな法律をつけようが、金をまくことを生業にしている人の周りにはですね、とんでもないのが集まってくるわけです。ですから現実に、一般会計で言えば80何兆円の金をばらまいているその役人にしろ、まあそれを決めている政治家にしろ、まあほっとけばろくでもないのが集まってくることだけは間違いないわけですね。ですから汚い仕事をしているんだとそもそも思わないとダメなんですね。ですから要するに金をまくっていうことを真ん中に持ってきちゃうと汚い仕事になるんですね。でそれじゃないんですよね。で結局政治というのはその普通の企業と違うところは、このイエスっていう人とノーっていう人と すべての人を相手にしなきゃならないというのが、この政治のポイントなんですね。結局その金まくということに関して、あるいは金を動かすということに関して言えば、これは企業と政治は何も変わらないんですね。同じように金を動かしてるんですね。で、企業を見てるとわかると思いますが、金に溺れて本当に真っ黒けになっちゃう会社と、金を動かしていても非常に綺麗な会社と、明らかに二つあると思うんですね。まあ境目もありますけども、人もそうですね、多額の金を動かしていても、綺麗な人と、多額の金を動かしているが家にものすごい汚くなっちゃう人と、まあ二通りあると思うんですね。で、特にこの組織がおかしい場合はですね、誰が入ってもその組織の動かす金は、周りが汚くなっちゃいますね。で、同じことは政治にもあるわけで、まあ、今の政治なんか本当にシロアリが食っちゃった腐乱した状態だという感じですから、まあ誰がやってもあれ汚くなっちゃうんですね。で、まあ言ってみれば、どんな人も最後金を渡してですね、なんか納得させればいいと、そういうふうに思ってる節があって、例えばその内閣機密費ですか、野田内閣もなんか6億円以上も出してるんですね。で、その前の政権だと6億とか15億とかなんか出してるわけですね。結局だから、まあ、言いたいこと言って、で、実現させるために秘密に金を渡すという、すごくわかりやすい政治やってるわけですよね。まあ、汚い金に決まってますね、こうなってきますとね。じゃあ、その金ばらまくことなく人を動かそうと思ったら、やっぱりそれは多少時間かかるんですけども、人の気持ちに訴えて、で、それぞれの人たちが、まあ、成り立つような戦略を全部考えるってことですね。だから、すごく手間暇をかけなきゃいけないっていうことなんですよ。なんで今この中央の政治が構造的に回らなくなってくるかっていうとですね、要するにその各人、あるいは各地域、各立場の人たちの利害がですね、全然バラバラになってきてるわけですね。だから10杯人からげの議論で幸せをなんて言っても、一つに全然まとまらないわけですよ。そこに最大の問題があるわけですね。なおかつ一つの戦略がですね、まあその人々に幸せを与えることがもうほとんど不可能になってきてる。だから実際にこの人々が成り立つ未来が作れる、未来に明るい展望を持てるような戦略というのを、まあ政治の枠の中で、まあ全国統一的に考えて一つ出すということがほとんど不可能になってきてるわけですね。だからそこがやっぱりこの中央の政治がですね、全然機能しない非常に大きな、多分一番大きな理由なんだろうと思うんですね。ですからどうしても、例えば企業であれば企業の経営者が頑張らなきゃいけないし、地域であれば地域のリーダーが頑張らなければならないし、まあ産業であれば各産業のリーダーが頑張らなければならないし、まあ学校とか福祉法人であればそれぞれのところのリーダーが頑張らなければならない。なおかつそれぞれのところでみんな頑張らなければ、それぞれのこの幸せの戦略っていうのをそれぞれ考えていかないと成り立たないわけですね。要するにリーダーシップっていうのは、要するに人々が、生き生き元気に働いてですね、幸せになるための方向、のための、やっぱりこのエネルギーのこの統一ですから、具体的に例えばこの車が持てれば幸せだとか、具体的に何があれば幸せだとか、こう物の話から最初に入れば必ず失敗するんですね。物をもらって幸せとか不幸だとかいうのはですね、人によってだいぶ価値観違うし、時代によっても変わりますから、物から入っていった政治とか、物から入っていくリーダーシップっていうのは、ものすごく大きな限界が、特に今みたいな時代はあるわけですね。で、そうなると、今の政治、本当にやろうとしたらですね、まず哲学者でないとダメだってことですね。物の考え方ぐらいしかなかなか共有できるものはないわけですよ。で、その物の考え方というのは、まあその学者のような物の考え方というよりもですね、やっぱりみんながその気になる、そしてみんなが理解してくれる物の考え方ですね。まあ明治時代から日本はまあ近代政府みたいな話になってますけども、もちろん政治家同士の話っていうのはですね、議会のやりとりなんかややこしいことも多いんですが、まあそれでもですよ、まあ、政治家の発言にしろ、まあ役人の幹部の発言にしろ、まあいろいろ記録残ってるのもあります。あるいは学者の発言にしろいろいろ記録残ってますけども、人々に対して話すことの内容がものすごく高度ですよね。特に1960年代ぐらいまでは。昔の記録インターネットでも載ってますから、こう、大臣の発言でもですね、あるいは有名な学者の発言でもですね、こう、改めて読んでみると分かると思うんですけども、なんかすごくまともなことを言ってんですね。すごくまともなことを言ってて、まあ腹に染み入るような話をよくしているんですよ。ある一部分だけ切り取るとですね、なんか非常にエキセントリックに聞こえることもありますが、 やはり全体としてこの人々が、あ、なるほどそうだなと思ってこう動いていくような、なんかそういう力を持った政治家や学者の声は非常に大きいと思いますよね。やっぱこの現場の目線が入ってるんですよ。その生活者とか仕事をしている人たちの現場の目線でものを考えて発言してますから、まあそれは動いていくわけですね。こうマクロというのもですね、昔のようにまあ統計制度がちゃんとそれなりに機能していてですね、一応統計が全体をカバーしているとか、あるいはその国境線というものがある程度意味があってですね、国境線の中で例えば経済活動も完結しているとか、まあそういう状況であればですね、まあなんかマクロの分析っていうのも多少はですね、意味のあることだったのかもしれませんね。軽量経済学なんかも。しかし、根本的に今そんなのはまた意味なくなっちゃったわけですよね。その統計はいい加減だし、カバーしないところが広いしですね。それからこの世界は国境線がなくなっちゃったし、そもそもなんかその方程式で物事を考えるっていうようなやり方自身がですね、この複雑系の世界、複雑系の経済とか複雑系の政治に全くその意味がないってことがだんだん分かってきちゃったわけですね。ある一時だけの説明にはいいんだけど、特に今みたいな変化が、ものすごい変化が連続して起きるような時にはですね、そういうなんか、まあ、平穏な世界を前提にした意思決定とか分析って全然役立たないんですよね。まあそういうようなこのことが分かってくると、このマクロの世界でだんだんそのものが言えなくなってくるわけですよね。そうなると、やはりこのマクロのものが言えないというから個別個別になってくるってことですから、今度はどんな風になってくるかっていうと、やっぱりその、ある種のこの典型例っていうんでしょうかね。うまくいってる事例というものが一つみんなにとって重要な教科書になってくるんですね。そしてもう一つがやっぱりこの哲学なんですね。ものの考え方であり、あるいはその個別のこのうまくいってる事例、こういうものがですね、実は非常に重要な人々が注目し、そして人々がついてくる一つのリーダーシップの要になってくるんですね。だからやっぱり政治もですね、一つはやはりこの哲学、ものの考え方、人々に共有してもらえるようなものの考え方というのを持っている人なければならないし、二つ目はどうなのかな、やっぱりこの現場目線でうまくいっていること、うまくいっている人たちとのネットワークってものがないと、それはやっぱり政治にならないんじゃないんでしょうかね。どうもやっぱりこう宙に浮いているような政治家がだんだん増えてきたような感じがするんですよね。お金とか、それから演説に酔ってるとです、宙に浮いちゃうわけですね。なんかこう議論してる内容がですね、うん、そんなこと議論しててどうすんのって話になること多いと思うんですね。増税論なんかそうですよね。そもそもその借金返せない人が、それ以上借金することそのものがですね、詐欺に該当する場合があるわけですよね。歳出は減らさないし、何にもしないと。国会の定数も変えないと。だけど金だけ起こせって言ってるわけでしょう、今の内閣はですね。あれ詐欺じゃないですかね。やっぱりその、そういう疑問に対してですね、ちゃんと真っ当に答えてる様子がないし、民衆と真っ当に向き合ってる様子は全くないわけですよね。やっぱりこれ全然ダメだと思いますね。で、さっきも言ったように、もうとにかく中央で一つの政策なんてものないわけですから、外交とか防衛に関してだってそうですよね。もう要するに、じゃあ自衛隊がありますからって自衛隊がなんか安全を守れるんですかって、そんなこともないですよね。例えばじゃあアメリカ軍があって、アメリカは平和なんですかって言うと、まるっきり反対じゃないですかね。アメリカ軍があるがゆえにですね、アメリカは世界中からテロで狙われ、犠牲者がどんどん増え、アメリカの一般市民がですね、アフガニスタンでどんどん死んでいくわけでしょう。軍があるからかえって危なくなってるんですよね。これは世界の現実ですよね。だから本当になんか見てるとですね、みんななんかその20世紀の幻想にとらわれてですね、勇ましいことばっかり言うんですけども、いや、なんかそんな勇ましいことばっかり政治家が言う間に、どんどんその庶民が死んでいくんだね。仕事がなくなり、戦争で殺され、悲惨なことになっていく。やっぱこれは政治とは言わないですね。全然祭り合っていないんじゃないんでしょうかね。まあそんなこともありましてですね、やっぱり政治家っていうのは、こういうご時世はやっぱりまず哲学ですよね。物の考え方であり、うまくいってる事例というものをですね、よく分かって、うまくいってる人たちを上手にコーディネートして、そしてその成功を徐々に広げていくと、まあ、これ以外になかなかやることがないんだと思うんですよね。サーバント型リーダーシップという言葉がありますが、これはそのリーダーシップの一つの重要なポイントなんですが、一番大事なものは現場であると。現場をより良くするためのコーディネートこそリーダーシップの一番重要なことである。まさに政治はそれでありまして、コーディネートは金の力でやるんじゃない。 演説の力であるんじゃない。真心と、それから物の考え方と、それから人のネットワークであるんだと、ね、民衆とのネットワークであるんだと、まあ、これに戻らないとなかなかうまくいかないと思うんですね。一方経営者の方なんですけども、この間びっくりするような話がありましてですね、まあそういう話は多いんですけども、新聞読んでましたらですね、まあインターネットの新聞なんですけども、日本地銀協会、地方銀行協会の会長がですね、国債の依存体質はやめられませんみたいなこと言ってるわけね。今地方銀行ってどんどん国債買ってんですよ。貸し出しはあんまりしてなくてですね、国債どんどん買ってんですね。それやめられませんって言ってるわけですね。なんかもう目を疑うような話で、銀行の本業ってですね、預金を預かって融資することですよね。融資すればいいんですよね。で、二言目に融資先がないって言うんですけども、それは融資先自分で作んなきゃダメですよね。やっぱりその企業が、あるいは産業が立ち上がっていくときっていうのは、やはり何にもないとこから始めるわけですよ。何にもないところに、そのやっぱり人がいて、そして縁があって、で、お金があって、それで少しずつ小さな会社ができて、やがて成功していくわけでしょう。だから銀行っていうのはですね、言ってみればその、無から有を、お金の力を使って作るという役割を担ってるわけですよね。だからその、ね、間違いなく金返してくれる先にですね、金を渡してちょっと金利もらうみたいなですね、邪道な商売ですよね、銀行にとってみるとね。それはあろうことかですね、地銀協のですね、会長がですね、まあ言ってみればそういうことはうちはできませんから、国債買うだけですよっていうのは意味でしょ？国債脱却やめられないって言うんですからね。だから不況になるに決まってますよね。地方だって盛り上がらないに決まっていて、リスクは取りませんと。とにかく国債だけ買ってればいいと。じゃあ国債はリスクないのかって言ったら、極めてリスク大きいわけですね。2月3月の週刊ダイヤモンドによく載ってるようにですね、これから金利が 1% 上がる、2% 上がる、3% 上がると、そうなった時ですよ。これは政治がひっくり返れば簡単になっちゃうんじゃないですか。ね、今の政治体制、これもうひっくり返っちゃうでしょ、これ。野だらって長く続かないでしょ。そしたらですね、何にも決まらなくなっちゃって国債暴落して金利跳ね上がること多いにあり得ますね。そうなったらですね、多くの地銀、第二地銀の経営が行き詰まるんですよ。もうシミュレーション出てるじゃないですか。だったらですね、本業に戻ればいいわけですよね。だからこそですね、本業に戻って、新しい企業、新しい産業を作ればいいわけですよ。その能力ないわけですね。うちはできませんと言っちゃってるわけだから、もうこれ役に立ちませんと言ってるのと同じですよね。日本の再建に、御用には、我々は役に立ちませんと言っちゃってるだけですね。国債という不良債権の最終処分場以外にですね、我々の生きる道はありませんと言ってるのと同じなわけですよね。まあよくもこういうことをですね、地銀行の会長が平気で言うもんだなと、私は非常にびっくりしたんですが、まあそれが現実なんだろうというふうに思うんですね。ですから本当はやっぱ経営者というのはですね、銀行だけじゃなくて、世の中が変化していけばいくほどね、困る人が増えれば増えるほどそれを解決するための新しい商品や新しい取り組みを自分の力で世の中に出していく。これが経営者の役割なんですね。で、そういう経営者の、言ってみればエンジンのような原動力と、まあ、全体の調整のところを、まあ、政治が担うわけですよね。まあ、言ってみればその全体のベクトルをですね、こう経営の様子も見ながらこう合わせていくのが政治の仕事でしょう。まあ、エンジンが経営だとしたら、まあ、政治というのはですね、まあ、そのエンジンで動かすエネルギーをですね、まあ、どのように車輪に伝えて、どっちの方向に車を動かしていくかという、まあ、その部分に相当していくわけですよね。だからまあ本当はですね、まあそうやって、稼ぐ人と、その稼いだお金を使う人との上手な祭り合いと、役割分担と、まあ、統合というものがあって初めて国はちゃんと回るし、ね、今ちょっと稼いでない人でうまくいかない人でもですね、全体がそのうまくことによって恩恵を得て、で、次の世代を育てるってことを通じてですね、まあ、やっぱり経済にも貢献していくという、全部循環した形で世の中動いてるわけですね。だからここは本当にですね、もう今やその大企業とかそういう歴史的なその、まあ、古い業界団体だとか、まあ、特に霞が関永田町もそうですが、もう本当にこれは機能しないんだなと、どんなに考えたって頑張ったってもこれしかできませんという状況を今我々見てるわけですから、これは無理なんだなという感じがしますね。まずやっぱりエンジン再建なんじゃないでしょうかね。で、この5年間ぐらいの間に本当に元気になってきた中小零細企業も結構多いし、まあこれから新しいチャンスも出てきますから、エンジンは多少 もう、てか、かなり揃ってる部分はあるかもしれませんね。問題はだから政治の部分ですよね。これはやっぱり日本の伝統に従って民衆がやるっていうことになるんでしょうね。政府が亡くなった時は民衆が動いてみんな動かしていくわけですから、加賀の一向一揆もそうですけどね。やっぱりそういう時代なんだと思うんですね。ですからやはりもう政治もですね、リーダーシップの原理原則通りに動かしていかないと、まずい時が来たなと思いますね。やっぱり金と演説だけじゃ動かない、そういう時代なんだろうな、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、政治の役割、経営者の役割ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。